就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは、石井てるみです。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ今回は株式会社モザイクワークのシャンプーさんこと杉浦二郎さんとお送りします。シャンプーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
さあシャンプーさん、
はい、
新年度になりまして初登場ということで、改めて自己紹介お願いいたします。
はい、株式会社モザイクワーク代表しております杉浦と言います。よろしくお願いいたします。はい、普段はですね、企業向けの採用コンサルティングですとか、はい、あとは学生の皆さん向けの就職支援なんかも行っております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、私も個人的に杉浦さんのありがたいお言葉、
はい、
大好きですので、
ありがとうございます。
今日も楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さてここで就職活動に関連したニュースをご紹介します。4月16日付日本経済新聞電子版の記事です。長期インターン学生応募5割増、定時給でも経験重視、コロナ禍で就活に備え。学生らが企業で数ヶ月以上有給で働く長期インターンシップの市場が広がっています。正社員の業務に近い内容の募集が多く、将来のキャリアの参考にもなるとして希望者が前年同時期より5割ほど増えています。アルバイトとしての時給は低いものの、学生側は新型コロナウイルス下で就職活動に不安を感じ、経験を求め積極的に応募しているようです。はい、ということで長期インターンシップなんと5割も増えているって、これすごいですね杉浦さん。
そうですね、うん、記事中にもありましたけれども、経験を求めてということと、うん、もう一つ企業のその情報ですね、社風とか文化とか、
はい、
それを知れる機会というのがですね、もう説明会リアルで行われないケースが多いので、インターンシップしかないんですよね、
うん、
となってくるとリアルなインターンシップを求めてですね、しかも長期ということでかなり人気が高まっているというのは今の傾向ですよね。
うん、飲食店でのアルバイトとかも今はねなかなかできないでしょうから、もうその分じゃあもう長期インターンシップに参加しようということで、はい、まあ、これでね、あのかつてよくあった名ばかりのインターン、ワンデーインターンシップなんてありましたけれども、
はい
はい、そういうのではなくて、まあ、長期インターンシップ、まあ、会社の雰囲気とか実際に知れて実務もできる、
そうですね、
そういった長期インターンシップがこれを機に根付いていってほしいですよね。
そうなんですよ。ただですね、
はい、
未だワンデーが主流なんですよね。
そうですか。
そうなんですよ、うん、なので学生ニーズとアンマッチになってるのも現状なので、企業側の努力もですね、もっともっとやはりこう長期インターンシップに向けてですね、
はい、
主催してほしいなというふうにも思うんですよね。
そうですね、はい、今後は長期インターンシップがどんどん募集する側も増えていってほしいなというところですね。はい、それでは本日も始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思いますが、その前にここからはラジオ日経のインターン生の大学生の方に参加してもらいます。自己紹介をお願いします。
はい、よろしくお願いします。リュッチです。
リュッチさん、
はい、
今何されてるんですか。
今ちょうど就職活動真っ只中で。
お、大学4年生。
4年生です。
どういった業界を志望してるとかあるんですか。
大学2年生の頃から放送業界を志望してます。
お、でまさに今ラジオ日経でインターン中ということで。
そうなんですよ。
いや、いい経験を積んでいるということですよね杉浦さん。
ねえ、いいですね。
はい、
ありがとうございます。
ここでの経験を糧にね、
はい、
羽ばたいていてほしいなと思います。ということでここからはそんなリュッチ君、そして杉浦さん、私石井の3人でお送りします。さあ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマは企業選びを考え直すです。4月も後半になり、エントリーシートの提出ラッシュが徐々に落ち着いてくる頃だと思います。エントリーシートの結果次第では受けたいと思う企業が減ってきてしまう方も増えてくるでしょう。そこで今回はこの時期からの企業選びについて杉浦さんにお話しいただこうと思います。さあエントリーシートの結果も出て、志望していた企業の面接を控えているという就活生もいれば、まあ残念ながらというところで持ち駒が減ってきて、これからどうしようという就活生もいるかもしれません。別れてきている頃かもしれないですけれども、杉浦さん、この差というのは どういったところで出てくるんでしょうね。
そうですね、うん、まずこの時期、4月入ってくるとですね、エントリーシートを受け付けてる企業がもう急に減ってくるんですよね、はい、で大体エントリーシートの受け付けラッシュは、3月になりますので、早ければもう結果が出ているという状況にはなってしまうんですよ、で結果として持ち駒がないという就活生の方も多いと思うんですけど、かなりの数の就活生にお会いしてるんですけど、大体この時期にもう持ち駒がなくなってしまうというケースというのはもう大きくは2つあってですね、1つはもうそもそも受けてる数が少ない、エントリーシートの提出数が圧倒的に少ないというケースと、もう1つはですね、やっぱり動き出しが遅いんですよね、なので特徴と言われればこの2つがほぼ該当するんじゃないかなというふうに思いますね。
動き出しが遅いとやはり受けてる会社が少なくなるということですか、それとも動き出しが遅いからなんとなくやっぱ志望動機とかもあまり固まらないままでES を提出してもどこにも刺さらなかったとか、そういったことにもなるんですかね。
これですね、意外と連動してないケースもあるんですよ、
あ、そうですか、
はい、もう初めから絞り込んでしまって、もう数社しか受けないっていうケースと、もう一つはですね、なんとなくあまり強い意思がないのにこう結果として絞ってしまっている、でそのもう数社しか受けていない、エントリーシート出していないっていうケースとですね、丸1についてはそういったケースがあって、丸2はですね、手当たり次第受けるケースが出てきちゃうんですよね、もうとにかく自分にこう意思がないわけですよ、主体的に何か動いてるわけじゃなくて、やばいやばいやばいとエントリー始まっちゃったっていうことで、とにかく手当たり次第出す、で結果全滅するっていうですね、で数をたくさん出しても全滅するケースがありますので、丸1丸2がこうつながってるケースと全然こう分かれてるケースと両方あるんですけど、いずれにしてもこの2つに該当する人というのは、どうしてもこう全滅してしまうケースが多いですよね。
なんか聞いてるとやっぱそろそろね、結果も本当に出てくる頃で厳しい現実に直面し始めるというタイミングだと思うんですけれども、リュッチ君どうよ、どんな感じ？
そうですね、やはりそのエントリーシートを出し始めた頃はなかなか通らなくて苦労しましたね、
あ、そう、
そこでやっぱり最近通り出したんですけど、
すごい、
こだわったところがありまして、自分らしさをこう書けば結構通るようになりました。
あ、すごい発見だねそれは、
はい、
どんな感じで自分らしさを出すようになったんですか？
そうですね、例えば自分がこれまでやってきたこととかを何かこう一言でまとめて、それを見出しにして書いたりすると、結構こう通って面接でも聞いてもらえたりっていうことが多かったですね。
おー、それはすごい発見ですね、やっぱ杉浦さん、そういうやっぱ面接官が思わず聞きたくなるようなとっかかりのある、
そうですね、
その人らしさが出てるエントリーシートっていうのは通りやすいんですかね？
やっぱり印象に残るエントリーシートは、必ずやっぱり通過率が高いので、エントリーシートって基本的には、言い方は語弊ありますけど、足切りみたいなところがあるわけですよね。要は一般的なエントリーシートだと落ちる確率はもう高まるんですけど、逆に特徴がある、もしくは印象に残るエントリーシートというのは極端にこう受かりやすくなってくるケースがあるので、いかにこう自分自身のね、しっかりとこう残せるような、印象に残るようなエントリーシートを書けるかどうかっていうのはポイントかと思いますね。
ということでね、まだまだでもこれからエントリーシートを提出するという機会がある就活生の方は、今のエピソードぜひ ね、参考にしていただけたらと思いますけれども、さあここからはどのように就活に、ちょっと持ち駒が減ってしまったよという就活生はどうしていけばいいでしょうか、杉浦さん。
とにもかくにもですね、まずやっぱり視野を広げてほしいんですよね、どうしても多分視野が狭まってきつつあると思うんですよ、先ほど数が少ないですとか動き出しが遅いとありましたけれども、これを2つに特徴するですね、共通点としては、やはりこう視野が狭いっていうことがあるわけですね、まず数が少ないという方に関してはですね、まずこうこの会社こういう業界しか受けたくないというその強い意志で狭めてるケースもあれば、逆に消極的な感じでですね、例えば自分自身がこういう専攻、大学でこういう専攻なので、食品メーカーかなみたいなですね、あまりこう強い希望というよりもなんとなくのイメージだけで決めてしまって、それ以上広げようとしないというケースと、この両方あるんですよ。その後に2つ目 の動き出しが遅いというケースだと、そもそもこういろんな業界を調べ尽くしてない、見れてないので、とにかくこう目の前にあるものをエントリーしていくという形になっていくので、いずれにしても視野が広がっていないんですよね、となると今まずやっていただきたいのはしっかり視野を広げるということが一つのポイントになってくるかなと思いますよね。
やっぱ自分がこう例えば生命系の専攻だったから食品メーカーっていうのだと、それだけだとやっぱりなんだろうな、あんまり自分の考えとか人生とかも深掘りせずに、ただ先輩も言ってる人多いしぐらいの感じでなんとなく決める人ってのはやっぱり エントリーシートなんかも通りづらかったりするんですか？
そうなんですよね、うん、やっぱりこうしっかりとしたエントリーシート書けないので、まあ、印象に残らないですし、はい、結局ありきたりな言葉だけでこう綴っちゃうんですよね、うんうんうん、でやっぱりこう印象に残らないとどうしても最初の段階で落ちてしまうというケースがありますので、うんまあ、いずれにしてもこうまずは視野をしっかり広げていただくということと、はい、やっぱりその中にねこの偶然の出会いみたいなものってやっぱりあるんですよね、
はいはい、
あんまりこう考えていなかった業界その仕事みたいなものに出会ってですね、うん、でそこから急にこう興味が湧き出してでその興味とともにですねいいエントリーシートが書けるようになったりもするので、はい、いずれにしてもしっかりこういろんな業界を見てほしいなと思いますね、
はい、じゃあ自分はこの業界だって思い込みすぎることなく、
はい、
それは強い意志を持ってその業界って思ってたとしてもそしてなんとなくでその業界と思っていたその両方のパターンの就活生両方に言えることってことですかね。
ですね、はい、共通していることだと思います、はい、
うん、じゃあ共通して言えることとしてこれからは今まで見てなかった業界なんかにもこう視野を向けていくっていうことが大事になってくるでしょうね。リュッチ君は放送業界、ね、もちろん志望してるとは思うんだけれども、うん、他の業界見てみようなんて思ったことはありますか？
もちろん迷ったことはあるんですが、うんうん、やはりそこでいろんな人に話を聞くことが重要だなと思って、うん、実際にこう家族とか友達に職業、うん、放送業界になりたい行きたいっていうことを話したんですね、
うんうん、
そしたら偶然父親がその私が目指している職業の方がいらっしゃいまして、
うんうんうん、
話を聞くことができました、
うん、
逆に僕はその今までやりたかったことをもっと本気で目指したいと思ったんですよね。だから周りの人に話してみるっていうことも非常に大切かもしれません、うんうん、
今はそのお友達同士同級生同士で情報交換ってできてますか？
正直なところあまりできてないですね。
だって学校で会わないもんね、はい、きっとね。
わざわざその SNS でも話したりもしないので
LINE でねどうなってるっていうのはなかなか
聞きづ
らいよね。やっぱリアルで会わないとね、はい、やっぱ就活って仲間がいて、まあ、励まし合ったりっていうのも大事だと思うんだけれども、うん、
話す人がいた方が自分もモチベーション上がりますし、
うん、
いいと思います。でも僕は結構もう自分でリフレッシュの方法とかも見つけて上げていくようにしていますね。
おなんかすごい前向きでいいね。リュッチ君
結構ポジティブだねとは言われます。
おもうそういう人はね
いい結果が待ってますよ ね、
ね、
はい、ありがとうございます。
自分の目指していた場所にたどり着けると私は思っております。さあ杉浦さん、視野を広げて新たな企業を選んでいくということが大事になってくると思うんですけれども、
はい、
具体的にはどういった方法がおすすめですか？
誰かを頼るってこととても大事だと思うんですね。
おー、なるほどね、
はい、もうとにかくねやっぱり自分だけで活動しない、もうここ大事だと思うんですよ、
はい、や
っぱりこのフェーズに入ってくると一、うん、人だけで考えるにはやっぱり限界があると思うんですよね、
はい、
でそうなった時にもちろんご両親も一つあると思いますし、あとはやはりキャリアアドバイザーと言われているような方たちですよね。これは大学の中にもいらっしゃると思いますし、はい、まあ、外にもたくさんいらっしゃるので、そういったところをやっぱり頼ってみるですとか、
うんうんうん、
いずれにしてもねやっぱりこう自分だけで活動しないということはとても大事になってくると思いますね。
その通りですよね、はい、どうしても一人だけで解決しちゃおうって私なんかも結構
思っちゃうんですよね。
学生の頃思っちゃってましたね、
はい、そうなんですよ。
なんか会社入ってからもそうでしたけれども、なんかここからはこういかに大人にこう甘えて頼って使えるものは全部使ってみたいなところって大事になってきますよね。
そうだから3月ぐらいまでだったらまだいいんですよ、うん、ただ4月になってくると合否が出てくるじゃないですか。で悪い方向で行っちゃうともう一人でそこを突破するのはもう無理になってくるんですよね。どんどんどんどん視野が狭くなるので、
うん、
まあ、とにかくやっぱりこういろんな人たちを頼る、そうすることでいろんなやっぱり視点をもらえるので、うん、そこからさらに新しい視野が広がっていくというふうにも思いますよね。
あと大学の先輩、研究室の先輩ですとかサークルの OB OG にちょっと聞くだけでも、
そうなんですよ、
そういえば誰々がこんなこと言ってたなみたいな感じで必ず何か話を持ってきてくれたり、その例えばさっきリュッチ君が言ったみたいに、あこういう人いるよとかって必ずつながるので、もうそこはもうどんどん先輩を大人を頼るってのは、
そうですね、
ね、泥臭くやっていった方がいいですよね、
はい、いいと思いますね、
はい、必ず道が開けると思います、
はい、
そしてですね、先ほどこの番組の打ち合わせ中に、はい、もう一人のインターン生のね、
うん、
方からね質問が届きました、
はい
はい、逆求人型サービスって今
ありますね、
結構もう流行ってるじゃないですか、
はい、あります、
はい、で実際にこうスカウトされた企業が本当にいい企業なのか、
うん、まあ、あなるほど、
テンプレみたいな文章を送られてきたけども、
はい、
その企業でいいのかな、どうなのかなっていうのをどう見極めたらいいのかというご相談が届いてるんですけども、
なるほど、
杉浦さんいかがですか。
はい、まず大前提として、はい、この時期に逆求人型サービスを活用するというのはとてもいい発想だと思っていて、ね、うんうん、視野を広げる一つの方法として先ほど、まあ、自分だけで活動しないとありましたけど、はい、もう一つはこういう逆求人型のサービスに登録することによって、うん、企業側からオファーが来る可能性が高まってくるので、はい、まあ、おのずと視野が広がるというケースがあるので、まあ、ぜひこういったサービスも活用してほしいなと思うんですが、はい、その時に確かにおっしゃる通りでですね、うん、ナビサイト、通常のナビサイトだと企業を見て自分がこう応募をするという順番なんですけど、逆求人型というのは自分が意図してなかった企業からまあオファーが来るとなった時に、まあなかなか調べきれない、もしくはこういうサービスを使う企業はですね、実はナビサイトに載ってない企業も結構多いんですよ。あえてこういうサービスしかやってないケースがあるんです ね、
そうですね。
そうなるとなおさらネット上に情報がないので、うん、まあ、先行進んでいいのかどうか、オファーをそもそも受けていいかわからないってあるんですけど、はい、一つアドバイスがあるとしたら、オファー文面がどういう文面かということが一つのポイントになってくるんですね。
はい、というと
ちょっと細かい話でいくと、ナビサイトにも実はダイレクトメールというようなですね、機能があるんですよ。つまりオファー機能があるんですね、うん、
はい、
逆求人型というのもあるんですけど、はい、これ実は元々のベースが全然違うんですよ、
はい、
ナビサイトの DM というのは、うん、不特定多数の人にもう何千人とか何万人という人に一斉に送るっていうことがベースになっているので、はい、ある種テンプレの文章を送らざるを得ないわけですね、一方で逆求人型というのは、はい、一人一人のその方のプロフィールをしっかり見てオファーをかけていくわけですよ、
はい、
それなのに例えばテンプレの文章が送られてくるみたいなケースがあったとすると、うん、それは多分 NG の可能性が高いわけですよね。それよりもきちんと自分のことを見てくれて、うん、しっかりと自分にその刺さるようなオファーを送ってくれてる会社は採用にも力を入れているし、うん、一人一人を大事にするという意思の表れだったりもするので、はい、オファー文面が自分自身でしっくりくる、刺さる、もしくはちゃんと、自分のプロフィールを捉えて文章を書いてくれてるものかどうかっていうのが一つの判断基準になってくると思いますね。
自分だけに送ってるラブレターかどうか、
そうですね、
というので、まあ、ある程度判断しちゃって大丈夫ということですね。
思います。
まず第一歩は、はい、リュッチ君、これからもしね、はい、就活はいろいろなことがあるから、もしかしたらどうしようっていう時がもし来たら、
はい、
ね、どんどん周りの大人に頼って、
はい、
そして逆求人型にも登録して、
はい、
ちゃんと自分に向けた文章かどうかを見極めるっていうこのアドバイス、
はい、
参考になりました？
もうどんどんどんどん大人の方に甘えていきたいなと思いました。
いや本当にそれは大事なので、
はい、
いろいろな ね、
そうですね、
自分が連絡取っていいのかななんて決して迷わずに、うんうん、ガンガンね、いろんな人にコンタクトを取って、そうしているうちにどんどん自分の視野も広がりますし、はい、新たな道も開けてくると思いますのでね、ぜひそうやって行動してみてください。以上、今週のテーマ、企業選びを考え直すでした。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。はい、こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。引き続きラジオ日経インターン生のリュッチ君にも一緒に参加して盛り上げてくれるんだよね。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、 さあまず最初の悩みはこちらです。ラジオネームくるみさんからいただきました。どうもありがとうございます。愛知県大学4年生21歳の女性の方です。はじめまして。はじめまして。4月から番組を聞き始めた大学4年です。人を楽しませることが好きで、エンタメ業界、特に芸能プロダクションに絞って就活をしてきましたが、ここに来て自信をなくしてしまいました。最近同じ業界を目指す人たちと話したのですが、みんなすごい経歴で、話す内容も面白くて自分よりすごい人たちばかりでした。もし受かったとしてもやっていけるか心配です。人を楽しませるのに大事なことがあれば皆さんに教えていただきたいです。はい、なるほど、芸能プロダクションに就職をしたいということですから、マネージャーさんとかになりたいのかな、
うんうん、
さあリュッチ君はさ、やっぱ周りがこうすごく思えてきたりとか、はい、まあ、就活あるあるだと思うんだけれども、
あります、ね、
そういうことってあります？
はい、やはり就職活動する中で、
うん、
まあ、その有名な大会にミスコンとか出ていたりする方もいらっしゃるんですよね。
はいはいはい、うん、
そんな中で自分には何もないので、もう本当にそこは
そんなことないぞ、
うん、ありがとうございます、うん、そういうところはもう割り切って自分らしさをこう出していけばいいんじゃないかなというふうに思っていますね。
本当その通りなんですよね、杉浦さん。
もう完璧ですよね。
完璧、今の答えで100点
はい、そういいと思いますね。
すごいとかすごくないとかじゃなくて、そうそうそう、必ずくるみさんにあるくるみさんの良さ、うん、
良さがありますからね。
そしてね、何よりあの芸能プロダクションに入って例えばマネージャーさんとかになるにあたって、その人が面白い人って全然ないんですよね、うん、はっきり言ってしまえばタレントさんになるわけじゃないので、なんかそれよりも例えば必ずしも自分が好きなタレントさん、この人の魅力だったら語れますみたいな人の担当になるわけじゃないわけですよ、会社に入ると。そうなった時でもその誰でも自分が興味を持ってタレントを愛せる力、何でも興味を持てる力ですとか、あとシンプルに連絡が早いだとか、
そうですね、
うん、そういった力の方が私は大事になってくると思うので、全然悩まなくていいですし、絶対くるみさんだけの良さって個性ってあると思うので、そこに自信を持って挑めば大丈夫だと思いますよね、杉浦さん。
本当そうですよね、
はい、
何かこうフロントに立ってタレントになるとか、うん、芸人になるとかってわけじゃないと思うので、
ええ、
そうなるといわゆるこう一般のビジネスパーソンにですね求められる能力と多分一緒のはずなんですよ ね、
そ う、 ですね、うん、
そうなってきた時にまず1年目に特に求められるものってもうスピードなんですよね。
あ、
はい、でまあ、2つの速さとよく言われますけど、とにかく動き出しを早くっていうことと、もう一つはなるべく短く、はい、要はこうコンパクトにっていう速さですよね。
なるほど。
この2つを意識するだけでも全然動き方変わってくるので、うんうん、特に早くやる、そのタイミングを早くするっていうことは意識してもらいたいんですよ。動き出しですね、
はい、
それだけでもお気が利くねっていうですね一言もらえる可能性が高いので、うん、やっぱりそういう動き出しをしっかり早くするっていうことを意識するっていうことと、うん、なるべくダラダラせずにコンパクトにやる、短くやるっていうことを意識するっていうことと、あともう一つあるとしたらほうれん草ですね。
お出た、
はい、このほうれん草意外とできてない人たちがやっぱり本当に多いので。あ、
多いですよね世の中ね。
そうなんですよ。
自戒も込めてです
けど、自戒も込めてですけれども、はい、やっぱりここをやるだけでスピードを意識するということとほうれん草を意識するっていうことだけでも、うん、全然違うと思うので。
そうですね、自分だけで抱え込まずに、はい、すぐに報告、ね、相談、
そうです、
っていうことを意識するだけでも全然違う。
今からでもできるはずです、
うん、はい、はい、ということでね、全然悩むことなく大丈夫ですのでね、エンタメ業界でぜひ活躍してくださいね。お便りありがとうございました。さあ続いてのお便りはラジオネームリュッチ君。あれ、どこかで聞いたことがあるぞリュッチ君じゃない。
はい、そうなんですよ。
何でしょうかお悩みは。
今就職活動中の4年生なんですけども、
はい、
最近ようやく一次面接に進むようになったんですよ、
うん、すごいすごい、
はい、ですが実は悩みがありまして。
何ですか。
面接でこう一度話し出すと、うん、一方的にこう話してしまうっていうことがあるんですよね。というのも面接で話したい会話、事前に準備してきた会話と、あとは実際その面接の現場での流れでこう話、自分がこうアピールしたいこととのその2つの間で板挟みになってしまうっていうことが最近よくありまして、
うん、
まあ、そういった状況をくぐり抜けるコツがあれば教えていただきたいですね。
これも就活面接あるある
みたいよ ね、 あるある
ね。やっぱ用意してきたものやっぱ言いたい、自分が相手に伝えたい自己 PR ポイントを全部伝えたいってなっちゃうと、どうしても会話じゃなくなっちゃう。
そうなんですよね。
だけど会話もしなきゃいけないし、
はい、
その中に織り込まなきゃいけないしというところで、これはねなかなか難しいですけど、杉浦さんいかがですか。
いやこれね本当難しいんですよ、
うん、
面接官側からすると、はい、面接という場は学生の皆さんが話したいことを話す場じゃないんですよね。要は聞かれたことに答える場なわけですよ、うん、つまり面接官が知りたいことを聞くのでそれに対して答えてくださいっていう場なんですよね、
うんうんうん、
となった時に聞いた質問に対して全く違う答えが返ってくることが繰り返されちゃうと、あ、ちょっとコミュニケーション取れない子だなっていうことで落とされてしまうんですよね。なのでこう言いたいことはたくさんあるのは分かるんだけれども、まず大前提としては面接官の質問の意図をしっかりと理解をして、そこの質問に対して的確に答えるっていうことが大前提なんですけど、
はい、
一方として、
はい、
リュッチさんの気持ちもすごい分かるわけですよ、
ね、これ言いたい、あれでもどこに差し込めばいいかよく分かんないみたいな状況ですよね。で
面接官も上手な面接官とそうじゃない面接官がいるので、うん、全然的外れなことをボンボン聞いてくる面接官もたまにいるんですよ、
ね、面接官もまた完璧ではないっていうのはね、
そうそうそう、
杉浦さんよくおっしゃることですけど、
そうなんですよ、うん、でその時にもしリュッチさんがやっぱりいいエピソードを持っていて話したいことがもう準備できてるということであれば、 質問来たところで一回切っちゃっていいと思うんですよ。多分ねリュウツさんはこういい人なので受け取った質問をしっかりと こなしつつ自分の話につなげようっていうこの難しいことをやろうとしてると思うんですよ。
2つ考えなきゃいけない
ですよね。2つ考えなきゃいけないんで、うん、それ無理なので一旦いただいた質問でもしかしたらお答えとしては違うかもしれませんがということでも切っちゃって言いたいことをドンと伝えるみたいなですね、そういうやり方も一つあると思うので、なんかこうもしね全然こういい質問が来ない、言いたいことが言えない質問しか来ない場合はそんなこともやってみるといいかもしれないですね。
いいパス来ないなっていう時はもう自分から出してしまうという、ね、そんな面接テクニックもあるということだけども、リュッチ君いかがですか。
いや今の杉浦さんの話を聞いてそんな考え方もあるんだなって驚きましたね、
うんうんうんうん、
やってみようと思います。
そうだからなんか質問来て急に自分の言いたいことだけ言っちゃうと変な感じになるけど、まあ、ちょっとお答えと違うかもしれないけれどもって挟むことによってそれはそれでちゃんとコミュニケーションとしては成立するというか、
そうですね、
自然ではなくなるので、
はい、
ぜひどうしても言いたいことがあったらそれを差し込んでみるという手も、
はい、
うん、
やってみます。
使ってどんどん面接を突破してください。
はい、はい、頑張ります。
リュッチ君なら大丈夫でしょう。はい、頑張ってね。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。さあ本日の収録もアクリル板越しにマスクをつけての収録となっております。さあインターン生のリュッチ君いかがでしたか。はい、
そうですね、杉浦さんと石井さんがおっしゃっていた、はい、大人を頼るということと、うん、あと構いすぎず会話を楽しむということに意識して今後就活頑張っていきたいと思います。
わ
もう素晴らしい、
大丈夫ですねこれは杉浦さん。
大丈夫ですね、もう完璧です、うん、
今日ね参加してよかったといつか思ってもらえる日が来ることを我々も願ってますので、
はい、
この調子で頑張ってください。
頑張っていきます。
はい、来週はフィロソフィーのダンスの戸塚乙葉さんがお送りします。そしてゲストにはメンバーの佐藤マリアさんにお越しいただきます。なんとフィロソフィーのダンスのメンバー半分がなんと4月ハングアウトを
フィロノスデーなんですね。
フィロノスデーとなっております。
素晴らしいですね、豪華ですね、
豪華ですね、はい、はい、楽しみにしたいと思います。番組ではご感想やご意見お待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ就半、カタカナで就半でつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信もしていますので、そちらもぜひお楽しみください。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。
さようなら。